江戸
東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして11年目を迎えた当番組が江戸東京の伝統文化をさらに幅広く学ぶために、知、道、生活道具の知恵という番組キーワードを新たに設けることにしました。またこの番組キーワードをリスナーの皆様に親しんでいただくために、こだわりの伝統が作る生活道具を知るという年間テーマを基本に、多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて今回配信する番組はサイド B 江戸東京人セミナーですので、年間テーマをさらに楽しく解釈してお届けしたいと思います。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。2016年11月の末配信号としてお送りするサイド B 江戸東京人セミナー、そして私内田彩が江戸東京人セミナー 2.0 の生徒で進行役を務めさせていただいてきたすべての番組を合わせると、今回が45回目ということになります。今後も様々な形で伝統文化に触れることのできる当番組から得た知識を声優活動にも生かしていきたいと思います。引き続きリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回はこだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマを、サイド B 江戸東京人セミナーらしく独自の視点と構成でこの時期に配信するのにふさわしい方をお招きしました。その方は暮らしを彩る趣味玩具として親しまれているジグソーパズルの老舗、株式会社矢野万代表取締役社長の矢野誠一さんです。この矢野さんの会社は、日本でジグソーパズルがあまり知られていない時からその魅力に気づき、国産第1号のジグソーパズルを開発して販売を始めたリーディングカンパニーです。まず今回番組では、創業当初から現在に至るまで時代を意識して取り扱ってきた商品の変遷や会社の歴史を伺いたいと思います。またジグソーパズルの基礎的なことがわかるようにお話を伺うとともに、独創的な矢野万製品の特色も伺います。そして東京浅草ロータリークラブの会員として、職業による社会奉仕の気持ちで作られた製品について伺いたいと思います。さらにクリスマスを控えたタイミングに合わせて、プレゼントとしておすすめのジグソーパズルについてもお聞きいたします。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、株式会社矢野万の代表取締役社長、矢野誠一さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは矢野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず最初に創業についてのお話からお聞かせください。
はい、矢野万の創業は、私の父が1954年に大阪の南区でおもちゃを東京から買って、で神戸の港から輸出をしていました。その後1959年に株式会社矢野万商店を設立しました。
そして東京に移られたのはいつ頃なのでしょうか。
先ほど申したように、当時は東京から、おもちゃを買って神戸の港から輸出していたんですけれど、やはり売れる商品が足りないというので、東京で作っていたものですから、東京に出て行って、そして東京から輸出をするようになりました。それが1960年のことです。
最初は東京のどのあたりにいらっしゃったんですか？
当時はおもちゃの生産はほとんど東京の下町、浅草であるとか墨田区、葛飾区の方で作っておりましたので、東京の墨田区に移りました。現在は2003年に台東区の蔵前に本社を移転しております。
ちなみに社名の由来について教えてください。
父は矢野満というんですが、学生の頃から矢野満、矢野満、万ちゃん、万ちゃんというふうに言われていたということで、それを社名にしたようです。
はい、あだ名が会社名になったんですね。
そうですね。よく子供の頃はお前の代になったら誠一と私言うんですが、はい、矢野誠になるんだろうってからかわれました。
はい、ならなかったんです。
はい。
はい、次に取り扱った主な商品についての変遷もお聞かせください。
はい、先ほど申しましたように、日本のおもちゃをアメリカに輸出をしていたんですが、1971年にアメリカのニクソン大統領がドルの防衛策を行い、輸出が厳しくなり輸入に方向転換をしました。
その後輸入したものは何だったんですか？
はい、父の先輩が三菱商事に勤めていて、三菱商事がその頃消費者向けの商品を輸入するということで、イギリス製のリンキーというミニカーを紹介され、それを輸入して販売することになりました。ただしこれも国産のミニカーが安い値段で販売をしてきたので、数年で売れなくなってしまいました。
はい、わかりました。そしてジグソーパズルはどのようなきっかけで取り扱うようになったのでしょうか？
はい、父が先ほど申しましたリンキーのミニカーを輸入するためにヨーロッパに行っていた頃、ヨーロッパの知人がジグソーパズルというものが非常に流行っているので取り扱ったらどうかというふうに言われていたのですが、日本ではそんなものは多分売れないだろうということで、そのままにしておきました。そうしましたら田中角栄が総理大臣になった時に、フランスからモナリザの絵画を日本に持ってくるということで、モナリザが一大ブームになったということで、モナリザのジグソーパズルがそういえばドイツにあったということを思い出して輸入を思い立ったというふうに聞いております。
はい、ありがとうございました。続いてはジグソーパズルについて基本的なお話をお聞きしたいと思います。まずはジグソーパズルの歴史から教えてください。
はい、ジグソーとは英語の糸の子のことです。1760年頃に教師が生徒に地理を教えるために国の形に切ってパズルとしたのが最初です。当時ヨーロッパは戦争が多く、国の陣地領土が変わるので、それを子どもに教える教育用としたようです。
ヨーロッパのどこの国の先生だったんですか？
はい、イギリスの先生だったそうです。
はい、ここでやはり伺いたいのが、国産第1号のジグソーパズルを作られたのが矢野満さんということで、何か苦労話などがありましたら教えてください。
はい、やはり最初に作ろうとした時に日本にはなかったものですから、パズルを作る機械から作りました。
それはいつ頃だったんですか？
1974年頃です。
他に何かご苦労はありましたか？
はい、そういえばパズルを作る機械もなかったんですけれど、パズルを作る紙もなかったので、紙は製紙会社の方に依頼してかなり大量に作っていただきました。また紙も小さな紙しかなかったので、大きなパズルを作るときは大きなサイズの紙も一緒に作っていただきました。
最初に商品化したパズルはどのようなものだったのですか？
その頃は海外からヨーロッパの風景などのパズルが入っていたものですから、日本人にはあまり馴染みがありませんでした。それで観光地の絵はがきのように富士山であるとか金閣寺であるとか、そのようなパズルを作ったところ、これが非常によく売れました。
そしてこのように苦労して作られたジグソーパズルを広めるためにされた工夫が何かありましたらお聞かせください。
はい、ヨーロッパではパズルは組み上げたらまたバラバラにしてまた作るというふうに組む過程を楽しむんですが、日本人はまだ 忙しいというようなこともあったものですから、組んだ後にそれを飾るものとして専用の額縁などを販売いたしました。それから店頭においては早組大会をしたり、額縁に完成見本を飾って出来上がりをイメージしていただいたりして普及させていきました。
またアフターサービスでの工夫もされているそうですが、そのお話もお聞かせください。
普及するに従ってパズルがなかなか難しくて組めないというような声を、お聞きするようになりました。そして組み上がる寸前にピースをなくしてしまったので何とかしてほしいという声も聞くようになりましたので、バラバラにする前のパズルを保管しておいて、なくなったピースをそれぞれ無料でお送りするサービスを取り入れておりました。
はい、わかりました。
江戸東京人セミナー。
ここからは具体的にジグソーパズルについて伺っていきたいと思います。まず初心者の方はどのような絵柄のパズルを選んだらいいのか教えてください。
はい、当たり前ですけれど、ピース数が大きければ大きいほど難しくなりますので、まず100ピース200ピースといった簡単なパズルを選んでください、
はい、
絵柄は絵がはっきりしているものが良いです。空や海のように一色のものは難しくなります。
また実際パズルを組む時の手順についても教えてください。
はい、簡単なのはまず端っこから並べていくことです。端っこは一直線になっているのでそのピースが探しやすいです。それから組む前にまず色分けをして、同じような色は一緒に揃えておいて、それから組むということが大事だと思います。あとは場所が分からなくなったら一つのところに集中するんではなくて、右の方に行ったり左の方に行ったりするとパッと先ほどの分からなかったピースがひらめいて見つかることもあります。
はい、さあここで私も興味のあるヤノマンさんが商品化したキャラクターについて教えてください。
キャラクターといえば、今はディズニーやサンリオやムーミンなどのメジャーなキャラクターを扱っておりますが、パズルが発売された頃はジグソーパズルというと子ども向けというイメージがあったものですから、それを大人向けに普及させたいということで、写真家の浅井新平さんの写真を採用したところ、非常に若い人たちに人気となりました。そしてそれがきっかけでテレビやラジオにも紹介されるようになりました。
さらに独自に開発したパズルや特色のあるユニークなパズルがありましたら教えてください。
2003年に中が空洞の球体のジグソーパズルを開発して発売しました。これはどのようなものかと言いますと、地球儀をパズルにしたものです。先ほど言いましたように、ジグソーパズルの原点は地図にあるものから、いつかは地球儀タイプのジグソーパズルを作りたいと考えておりました。それから宇宙飛行士の集中力や忍耐力を見るための試験に使われた真っ白なパズルがあります。
はい、そのユニークな真っ白なパズルは本当に全く絵柄がないパズルということなんですね。
はい、そうです。
ここで改めまして、矢野さんが家業を継ごうと思われた理由をお聞かせください。
はい、子どもの頃から友達などにどんな仕事をしているのかと言われますと、おもちゃ屋さんを父はしておりますと言ったところ、すごくいいねというふうによく言われておりました。それから大人になっていざ就職しようとなると未曾有の就職難でした。そしてその頃は我が家の家業もなかなか厳しい時だったので、なんとか手伝いたい、助けたいなと思っていた時に、子どもの頃に言われた夢のあるいい仕事だなというのを思い出して、ひょっとしたらそういう夢が叶えられるのかなと思って手伝おうと思ったのがきっかけです。
また2代目として矢野さんが大切にしている企業理念がありましたら教えてください。
はい、楽しさ創造カンパニーとしてお客様の夢を実現できるように新しい提案をすることです。 と言いますのは、皆さん仕事はなかなか忙しいとか大変だとか辛いということばかり言って、私もややももするとそういう気持ちになるので、せめて強がりではないんですが、企業理念だけは楽しさを創造していく会社でありたいというふうに考えております。
そして職業による社会貢献活動をしている東京浅草ロータリークラブの会員でもある矢野さんが、奉仕の気持ちで作られたパズルがありましたら教えてください。
はい、奉仕の気持ちで作られたパズルというわけではないんですが、ジグソーパズルはお子様にもお年寄りにも知育を育むであるとか、または脳を活性化させるという意味では非常に役立つということが昔から言われていたものです。しかし昨今高齢化社会になってきて、お年寄りをどういうふうに楽しませるかということが話題になったときに、介護の現場のニーズを聞いて2009年に開発したのが生き生きパズルです。
その生き生きパズルの主な特徴は何ですか？
はい、ピース数が40ピース、60ピース、90ピースと割と簡単にできて、それから絵柄が子ども向きではない大人向きの絵柄、それから簡単に組めるように下にガイドラインがであります。
はい、ありがとうございました。それではクリスマスも近いので、プレゼントとして何かおすすめのパズルがありましたら教えてください。
はい、若い女性に今人気があるのが、組むだけではなくて組んだ後に LED のランプでお部屋のムードランプになるパズランタンというパズルがあります。
ありがとうございます。私も資料を見せていただいたんですけれども、パズルだと思えないくらいとても綺麗で驚きました、そして小さなお子様におすすめのパズルがありましたら教えてください。
はい、小さなお子様にはインテリアにもなるバランスパズルというものがあります。グラグラした台座の上に丸型のピースを積み上げていくパズルです。これは簡単なようでなかなか積み上がらないものですから、ご家族みんなで楽しめるものと思います。
今回矢野さんからお話を伺って、ジグソーパズルの奥深さを知ることができました。矢野さん、本当に本日はありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー。ここで2016年平成28年の年末から2017年平成29年の年始に浅草周辺で行われる伝統行事をご紹介いたします。まず最初は、浅草寺の境内に羽子板を織る露店が12月17日から19日までの3日間立ち並ぶ羽子板市です。この伝統行事が始まったのは、浅草寺で12月18日に行われる納めの観音御縁日に訪れる参拝者に正月用品を売る店が集まり、年の市と呼ばれるようになった江戸時代初期です。そして江戸時代後期になると、女の子が生まれた家に羽子板を送るという風習が始まり、羽子板を売る店が増えました。また歌舞伎役者の羽子板が女性に人気となり、華やかな教え羽子板が年の市の主要商品になったので、羽子板市と呼ぶようになったそうです。続いては、浅草寺の弁天山で行われる除夜の鐘です。これは仏教行事で、1年最後の日の夜中に人が持つという108の煩悩を解放するために、鐘を108回突き鳴らして心を清め新年を迎えるというものです。そして弁天山で除夜の鐘を午前0時から突き鳴らすのは108人の信徒の方々です。その中には、弁天山前に本店を構え当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の中川社長や、当番組に出演していただいたことのある老舗ご主人などもいます。ちなみに2007年1月の末配信号のサイド B 江戸東京人セミナーの中に、弁天山の除夜の鐘の様子を収録した音声も入っています。また私内田彩も2009年10月の末配信号で 浅草寺の塩入良常さんのお話を伺いながら弁天山についてリポートしました。そして最後は鳥越神社で1月8日の午後1時から行われるとんど焼きです。この伝統行事は松の内が終わって取り外した正月飾りを焼いてお正月にお迎えした年神様をお送りするというものです。そしてそのお焚き上げの火や煙にあたると1年間無病息災で過ごせると言われています。さらに書き初めをした半紙をとんど焼きで燃やし、その灰が高く舞い上がれば字が上達するとも言われています。また東京で現在この行事が少ないのは江戸の町に火事が多かったので幕府が禁止にしていたことが影響しているそうです。この1360年以上の歴史を誇る鳥越神社の最寄り駅は、今回お話をしてくださった矢野さんの会社がある都営地下鉄浅草線と大江戸線の蔵前駅です。なおお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をご確認ください。ちなみにバックに流れていた曲は2016年8月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲、なごみのストリングスです。
中谷プロデュース。
いかがでしたでしょうか。こだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマでお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは、今回ゲストの方が日本に新しい趣味玩具としてジグソーパズルを広めた矢野マンの矢野誠一さんということで、日頃からおもちゃメーカーの方々に声優として親近感を持ちながらも敬意を表している私内田彩は楽しみにスタジオに入りました。そして実際に矢野さんにお話を伺うと、思っていた通り子供たちに夢を与えることを理念として人気キャラクターなどを使ったパズルを作り続けている会社の社長さんらしい温かさを感じました。私も小さな子供たちに愛されているアニメのキャラクターを演じることが大好きなので矢野さんのお話に共感しました。それにしてもジグソーパズルの始まりが子供の教育用の地図として250年以上も前に木の板で作られていたパズルだったとは驚きました。また矢野さんが社会との関わりを大切に介護現場のニーズに応えてパズルを作られたという話には感動しました。さらに完成後に部屋のムードランプとして使える球体パズルに興味を持ちました。このパズルをきっかけにものづくりの好きな私としてはジグソーパズルを趣味にするのもいいなぁと思いました。リスナーの皆様も大切な方へのクリスマスプレゼントに矢野マンさんのパズルはいかがでしょうか。また年末年始のお休みを利用してジグソーパズルを一つ完成させてみるのも楽しいかと思います。さてここで番組からのお知らせです。11年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2017年1月の末に新春号としてサイド B 江戸東京人セミナーを配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全34回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。 興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。